及び台風区間の30のことで、その時、会社を出たタイミングで家ではすまんに電話をすればいい。しかし、まだ会社勤めをしていたと、港区市では夜の7時から8時ぐらいになると、深夜電話がかかってきました。ギリと電話に3回になってすぐ切れます。偶然その日だけと思いましたが、違いました。ある日もまた、ある日も毎日続きます。いたずら電話です。その電話を聞くやいや、母は急に立ち上がります。お風呂の湯を渡し始め、次に台所に立ち、料理の支度を始めます。母に、あの深夜電話は何と、尋ねてみると、驚く答えが返ってきました。お父さんが会社を出たいと言います。お父さんが会社を出たタイミングがあれば、お母さんがお風呂の湯を渡したり、列車での料理を作ったりしやすしかも、なぜ電話を取らないのかというと、電話を取ってしまうと電話料金がかかってしまうからと言います。父と母との間でそういうやり取りを考えたのでしょう。節約症が強いになるしかし考えたからと、両親の知恵に安心しました。これは父にとっても都合が良かったはずです。電話をするが安くないなら電話にならず、母にとってもわざわざ固定電話のところまで足を運ぶ必要がありません。電話にならずお金もかからない、しかも合図になるという両親にとってベストの選択でした。こうして、港区市では父の帰る時間にちょうどいいほどの余裕があり、出来たての料理が待っているようでした。妻は専業主婦をしている夫の家庭では、夫の帰るタイミングに頭を悩ませているのではないでしょうか。今日は何時頃に帰るでしょう。多分夕方6時ぐらいから、妻は料理をするために夫が帰る時間を知りたいです。とはいえ、なかなか自信を持ってこの時間に帰れると言いづらい。会社に以外は夫の残業が急に入るかもしれませんし、飲みに誘われるかもしれません。社内に以外ははっきりこの時間に帰れるとは言いません。会社から出た時に以外、会社をした後は上司が急に残業を頼まれたり、同僚から飲みに誘われたりすることはありません。絶対にないわけではありませんが、まれと考えているでしょう。夫は会社を出たタイミングで家ではすまん電話をすればいい。港区市がしていたように電話をするかに出さないでもいいでしょう。テレビを見ていて、たまたま電話の音に気づかなくても着信履歴も残りますから、あるはずです。夫のこの際が苦で、妻は大変だと言います。夫は会社から出たらすぐ家ではすまん電話をしましょう。会社を出たら家ではすまん電話をする。夫が転がった台風区間の30のことで、その高級なプレゼントで本気の気持ちを伝えることができる。海外出張の多かった父は、時々お土産を買ってきました。あなたは母の誕生日と重なったり、父は奮発したお土産を買ってきました。世界の有名ブランド COA チャンネルのハンカチを買ってきました。綺麗な中で、優雅な高級そうな雰囲気が出ています。値段の聞くことによると、なんと数万円もしたそうです。たった1枚のハンカチに数万円という値段があるんです。しかし、です。せっかく素晴らしいプレゼントなのに、母は全く興味を示しません。実は母はブランドものに全く興味がない人です。子供であるしの場合、母は高級ブランドを見せているところを今だって見たことがありません。逆に世界一ブランドが合わないという方が合っているかもしれません。見た目は単なる田舎のおばさんです。父が母がハンカチを買ってきたというのに、母はその価値を全く理解していません。こんなハンカチが数万円もするのか、もったいない。節約症の強い母は父の高額な買い物に少し感化していただきたいです。日頃よくしながら節約しているのに一つ数万円の買い物をした父に怒っています。これは夫婦間でブランドのお風呂さんやりがちなことです。誕生日ならとはいえ、どこにでも売っているような安物お風呂も同じ。だからとはいえ、高級なものを送ると逆に不便なものになる。父の割りにあって買ってきたわけではありません。母の誕生日に母を喜ばせようとして高級なハンカチをプレゼントしました。しかし、結果としてそれが夫婦のお願いになってしまった。あら、なんて夫はしないのでしょう。なかなか難しい状況です。父も複雑な心情になっていたようです。せっかくのブランドにも価値を理解していないのは悲しいものです。骨董品に興味のない人がなぜあんな数が数百万円もするのか理解できないのと同じです。理解している人は数百万円も払っても欲しいと思いますが、興味のない人にはただでもないと思います。価値を理解していないとどんな高級なものでも普通のものに見えてしまいます。しかし、そんな中、唯一伝わったものがありました。高級なハンカチを送ることで、父の母の誕生日を本気で祝おうとする気持ちです。数万円もする高級ブランドのハンカチを送ることで、母の誕生日を本気で祝おうとする気持ちが母には伝わっていました。ハンカチの価値は理解していないが、父からの気持ちは理解でき、結果として母は喜んでいました。大切なのはやはり物より気持ちです。高級なものを送れば気持ちが必ずしも伝わるとはありません。きちんと気持ちを込めた上で高級品を送ることです。家庭が苦しいなら奮発して高級なものを送るのはそれだけ本気なんだよという気持ちを伝えることがあるのです。たまには奮発したプレゼントを送る。夫婦関係は夫は独裁的にならないように気をつける。多くの家庭では中心的存在が夫です。夫の方が力は強く経済力もあるという事情のため、家庭では自然と夫が中心になってしまいます。当然、人として男性も女性も平等です。ただ、力関係の影響で確かに偏りが出てしまうことがあります。もちろん、例外として女性の方に経済力が強い場合もありますが、まだまだ少数です。やはり多くの家庭では夫が中心になっていることでしょう。家庭に中心になるというのは重要です。チームはチームリーダー、会社でも経営者がいるからこそ運営がなってきます。しかし、家庭に中心になるのはいいですが、独裁になってはいけません。夫が家庭に中心だからとはいえ、妻の意見を無視したり、無理やり妻を幸せようとしたりするのは絶対良くない。たとえ夫が悪くても、妻に謝らせようとするのはどこか、まだ男尊女卑に残っている考え方です。男は、やはり女性は男性にしないものだというのは完全に自分を無視した考えです。女性が先に謝ってしまうと、夫の独裁になります。夫は自分の好きな通りにして、妻は夫の言うことを聞くしかなくなります。妻たちが一時的に夫婦は必ず後悔します。夫は自身が過剰になったか、大手になり間違いに気づきにくなるからです。その間違いに気づきつかないでも、正直な状態では夫婦の行く末は目に見えています。妻はストレスがたまらない。夫が家庭の中心になるのはいいですが、夫婦として安定するのは、夫の意見の見合い感情をつかなければいけません。妻の意見があることで、夫の偏った考え方や見方など気づきかけになります。家庭の中心人物はいえ、独裁になるのではない。力のあるとはいえ、大手になるのではない。むしろ力のある中心的人物からこそ、謙虚になります。謙虚につながる意見を認め、家庭の意見を見直していきましょう。夫の場合、妻が良いなら、夫の不満を妻に伝わせる。旅行先で意見があり、妻の意見を優先させる。それは夫から率先して妻の意見を積み上げて反映させていく必要があります。たとえ夫の方が力持ちで収入が多くても夫と妻と内臓的な判定になっていることです。これが夫婦として安定することです。家庭の問題が運営できるように夫婦が互いに意見を出し合い、妻が担当するのが必要なのです。夫は妻の意見を積極的に積み上げる。夫が転がった台風区間の30のことで、その4、すぐ誤りと逆に相手を起こせてしまう。夫婦で検討した時はできるだけ早く仲直りするのがポイントです。検討時はできるだけ小さな神経した方が被害の最小限に食い止めることができます。ここで誤解しないでいただきたいのは早く仲直りイコール早く謝るというわけではありません。一見すると早く謝れば早く仲直りできそうですが違います。逆に遅れてしまいます。例えば妻が夫の出しない行動を見つけて追っていくことします。あなたはいつも自分勝手な行動を行い、こういうことがずっと続いて、わかったわかった。誤っているというより間違っているという印象を受けませんか。特に夫は妻が小さいことを軽んじてやされることがあります。相手の話を急で遮って誤ってしまうと他人謝罪になります。謝ればいいと思っているでしょう。きちんと話を聞いていない。真面目な話を聞いてほしい。早く仲直りしようと早く謝った結果、妻をさらに怒らせてしまいます。なかなか難しい問題ですね。実際に妻の話を最後まで聞かないため、夫の思っている内容と妻の主張とで一致することもあります。確かに仲直りは早い方がいいですが、すぐ謝りすぎるのも問題です。そういうことではありませんか。ではどうすればいいのかというと、相手の話をきちんと聞いてから謝るということです。妻の話は少し長いかもしれませんが、きちんと話を最後まで聞きます。話の途中は反応なせず、適宜内容をします。すべて話を終わってからそうか、わかった、わかったと謝るならにする方がいい。真面目な話を聞いている印象があります。妻の話を最後まで聞くので謝って解釈をすることもありません。これが本当の早い仲直りです。すぐ謝ればいいというわけではなく、話を最後まで聞いてからすぐ謝ることです。話を最後まで全部聞いてからすぐ謝る。夫が転がった台風区間の30のことで、その後、喧嘩時は小さければ小さいことでしやすい。火事は気が大きくなることで決心くなります。気が大きいほど、手下の水もたくさん必要になり、消し終わるまでも時間がかかります。たとえ消し終わったとしても、やけどが大きくなります。身近に痛々しいやけどなどにその分のケアも必要です。火は小さい方が消しやすい。これは誰もが納得することでしょう。もちろん火事は仲がいいですが、ならないということもあります。たとえ火事になったとしても、すぐ火を消せば大事に至ることはありません。夫婦でも火事の消し終わりです。夫婦でも大きくなることを解決しにくなります。夫婦でならないというのは、それだけ話が閉じるということです。こちらの話はどこからどうでも責任がわかりません。仲直りしたとしても、喧嘩中に言われたはずの重症とかの心の傷なり精神的なメージからの回復に時間がかかります。夫婦喧嘩をしないことは、喧嘩になりかけたらすぐ謝ることです。親、雰囲気が悪くなったぞと思ったらごめんねと言うだけでいい。喧嘩になってから謝るのではなく、喧嘩になりかけた時点で謝りましょう。夫婦喧嘩の時は小さい方が消しやすい。もちろん話を最後まで聞いてからすぐ謝ることも忘れないようにしましょう。特に夫から先に謝る方がかっこいい。それは不条理ではないか。妻の心にしたいだけだ。そう思うかもしれませんが、そうではありません。男性だからこそ少々したことに動揺せず大きな器で妻を包み込んでほしい。本気になって力を出せば妻を見せられるはずの夫が謙虚になっているところがかっこいい。それは余裕です。その判断さは妻にきちんと伝わります。妻は痛みのため一時的に精神を失っているだけです。もちろん、ただ妻の場合は妻が謝るのならずが、その場では同等になる判断です。喧嘩を収まってしばらく、ただ妻は自分の方が悪かったことについて責任します。夫が道を譲ってくれたことについて大きな器を持って接してくれたことに痛みになって気づきます。その時、夫の器の大きさに強さを感じ、妻は安心できるのです。喧嘩になりかけたら悪くなっても夫からすぐ謝る。夫が転がった台風区間の30のことで、その6、 会社を出た仕事のことは忘れ、仕事熱心な夫は毎日残業で帰宅するのが遅くなりがちです。一見すれば今の遅い状態は家庭のことを感じているように思います。一概にそうとも言えません。仕事熱心は少しでも多くお金を稼いで家庭を楽にしたい、家庭を持つ気持ちもあります。これが長い社会生活ですが、人間関係や昇進などもあるでしょう。会社をクビにならないように夫に懸命になっている姿です。全然働かない夫に比べれば熱心に働いている夫はどれだけ素晴らしいことでしょう。仕事を耐えすぎず定時退社できればいいですが、年末や決済時期の忙しい時期はやはり定時には間に合わないこともあります。妻や子供のために騒ぎたくても騒がず熱心に仕事をしています。しかし、今仕事熱心とはいえ限度もあります。時々仕事が熱心すぎて今まで仕事を抑える人がいます。残業はいいですが、今まで仕事を抑えるのはよくありません。もし今仕事を仕込んでしまうとどうなるでしょうか。仕事を家に持ち帰ってしまうと今仕事になります。仕事と家庭との境界線が曖昧になります。妻が作ってくれた食事を食べながら会社の資料を読む。妻との会話が不安そうになる。家にいるに関わらず会社のことが気になって仕方ない。そうなると気が休まる時間がありません。仕事を少しでも多くしたい気持ちはありますが、さすがにこれはやりすぎです。そもそも企業の資料を外部に持ち出している状態にはありません。金銭等や顧客情報が含まれているものを売ったり落としてしまうと、ただでは話が進まなくなります。会社のことを考える会社精神は大変素晴らしいですが、これではいけない一線もあります。職場は職場、家庭は家庭です。この国をきちんと防ぐことで、夫は心身ともに面会がつきやすくなります。面会があれば職場では仕事に集中しやすくなり、家庭では妻に集中できるということです。会社内では仕事のことを考え、定時が過ぎて会社から行くことでも外に出れば会社のことは忘れてしまうのです。会社の仕事を家に持ち帰らないようにする。夫がこれだけ9000万の30のことで、そのなら、いただきますと、ごちそうさまは立派なことだった。料理を作ったことのある人ならばでしょうが、食事は一つ作るのも手間がかかります。まずは食材を買ってくることから始めます。栄養バランスを考えながら調理する。調理はもちろん時間もかかりますし、体力を要します。美味しくするために時間も合わせます。これを妻は毎日364日、飲んでもらずにしています。夫の仕事で大変ですが、妻の食事で大変です。夫はどんなに忙しくても妻の作った食事に感謝の言葉を述べることです。しかし、朝は忙しくて時間もないし、夕食の時は会社されてコメントまで気がなかなか回らないこともあるでしょう。そういうときにいいことがあるではありませんか。いただきますとごちそうさまです。夫はどんなに忙しかったり疲れたりしてもこの仕事からは言えるはずです。当たり前のことですが、妻は声かけて喜びます。食事をする前にいただきます。食べ終わればごちそうさまと言うだけで妻の食事を自分に褒めていることになります。いただきますとごちそうさまは感謝や賛美のニュアンスが含まれていることに気づくのですが、食事をいただくことの考えさせることではありません。いただきますは美味しそうだからいただきますという意味が込められています。ごちそうさまは本当に美味しくてごちそうでしたという意味です。感謝をすることであり、立派な褒め言葉です。妻はきっと笑顔になるに違いません。一番最近は無言で食べ始め無言で食べ終わることです。これはよくありません。夫婦からそういった意味だろうと言葉を省略するのはよくありません。あなたは大丈夫ですか。大して難しい言葉ではありませんが、いただきますとごちそうさまは習慣にしましょう。いただきますとごちそうさまと必ず言う。夫がこれだけ9000万の30のことで、その8、妻の食事を褒めることを良いので味も向上する。妻にもっと美味しい食事を作ってもらいたいときにあなたは何と言いますか。普通に考えればもっと美味しく作ってよというような言葉を言うのではないでしょうか。確かに妻でそういうような仕事ですが、実は少し失礼になっています。もっと美味しく作ってよということは今の食事は美味しくないよとそういうことなく言っているのと同じだからです。それは妻は眉をそめなし、なかなかされてしまいます。ではどうすればいいのでしょうか。妻の食事を褒めればいい。夫は妻の作った食事に対して喜ぶようなコメントをしてでも言うことです。いつも用意してきているよ。味がしっかりして美味しいよ。料理が上手だね。誰でもそうですが、褒められると嬉しくなります。気の利いた褒め言葉を言うようなポイントです。作ってよかったと妻はやらないように、もっと美味しい料理をすることができるようになります。妻は夫から食事を褒めるともっと美味しく作りたいと奮起料理のようなことをします。誰でも喜ばれて嬉しくない人はいません。妻は夫から食事を褒められて、それまでの食事をする努力が報われ、もっとやる気がします。もし美味しくないと感じることがあっても、まずいという表現は禁句です。妻は元気をなくしてしまいます。そういうときは変わった味わいと柔らかい表現がおすすめです。妻の料理を褒めている。夫がここまで100万の30のことで、その9、食事を褒めながらコメントを残すと、より夫の社に特化した味に近づく。夫は妻の手作り料理を褒めるのが基本です。美味しい料理は辛い評価するために褒めている方がいい。妻はさて、これだけでもいいですが、余裕ならばもう少しそこだけ欲しいことがあります。こうして欲しいというコメントを含めましょう。美味しいね。もう少しじわじわ聞いていればいいな。なかなかいい味わい。もう少し辛さを抑えてくれればいいな。もっとたくさん食べたいから少し量を増やしてほしい。この言葉に含まれるこうして欲しいアドバイスを聞くことで、次から妻は夫のコメントを反映させた料理をすることとします。その結果、夫の社により近づいた料理になるでしょう。これはどういうことを意味しているかというと、世界に美味しい食事になるということです。これは世界のことを探しても見られません。世界に一つない妻の作る夫の社に特化した料理です。世界のどんな一流より美味しい食事ができるように違いません。夫婦生活の中では長いこと妻の料理が病みつきになります。夫は浮気をするものになります。妻より美味しい女性はもはやないからです。料理はまだない。夫がここまで100万の30のことで、その10、衝突は今、絶対に暴力ではいけない。長い夫婦生活では必ず妻と衝突することがあります。以上や2度ですが、まだいい方です。特に新婚時代は毎日衝突ばかりになるでしょう。一緒に暮らし始めれば、お互いが今まで気づかなかった点が気になるようになります。意見で対立したり、考え方で対立したりして、口論となることもあることでしょう。うまいも差しも性別も違いますから、あって当然です。衝突そのものは別に悪いことではありません。どんどん衝突しましょう。夫の意見と妻の意見と、なぜ反対がその中間である真ん中のことであり、妥協ができない場合ならその都度妻と話し合って決めることが必要です。夫婦が納得するまで意見を交換して、夫婦さんのギャップを埋めます。衝突は悪いことではありません。たくさん衝突して夫婦のギャップを埋めていきましょう。さて、この時、夫は絶対にしてはいけないことがあります。暴力を振ってしまうことです。自分の意見に妻が従わないかとはいえ、何かに撤回するような暴力だけは絶対にいけません。不審ならいくらしてもいいですが、暴力は一番にどうしてはいけないことです。それは、男らしいとは言えません。むしろ男らしないという表現こそ一体です。男は妻や家族を守るために力があります。その力の際に、逆に妻を痛めたり、家族を壊したりするように妻が男らしないということです。男が力を使うのは暴力ではなく、大切な人を守ったり、助けたりすることです。妻と対立しても暴力だけは踏まないようにする。夫がこれだけ100万の30のことで、その10時、夫として企業になれたことは力の際から何を言う。男にとって力は何かについて改めて整理して考えましょう。力を持っている夫がまず力の取り扱いについて認識しておく必要があります。なぜ男は力があるでしょうか。それは大切な人を守るためにあります。大切な人は誰でしょうか。それは妻であり子供であり祖父であり祖です。つまり家族全体です。夫はそういう大切な人を守るために力を使います。力を使ってお金を稼ぎ、時には力を使って大切な人を守ります。それが本来の力の使い方です。にもかかわらず、時々間違った使い方をしているようになります。力を暴力として使ってしまうケースです。自分の言うことに従わせるために妻や子供の暴力を振るのは完全に間違った使い方です。痛んで笑わせようとするのもよくありません。それは全然かっこよくない。完全に力の使い方を誤っています。どんなに力があっても妻や子供からも尊敬されません。どんなに力があっても企業には耐えません。映画スーパーマンと思い出しましょう。絶対な力を持っているにもかかわらず世界中から愛されています。それは理想的な力の使い方をしているからです。スーパーマンは暴力のために力を使っているのではなく、大切な人を守るために力を使っています。ヒーローのパワーを出すことから大切な人を守ろうとする戦略です。それが理想的な力の使い方です。すべてのヒーロー作品がそうです。バットマン、スパイダーマンなどこうした全員を選んだら必ずヒーローと敵に対立します。どちらも互角の大きな力を持っています。しかし、同じような大きな力を持っていながら全員と圧倒で分かれています。その違いは何か。力を暴力として使っているのか。力を大切な人を守るために使っているのか。この違いです。力の使い方によって立場が分かれます。あらゆるヒーロー映画は仕事で言えば大切な人を守る作品です。あなたの夫としてヒーローになるかどうかも一人に力の使い方ができます。最後が嫌われるか。それは力を暴力として使うか、それとも大切な人を守るために使うか。これで決まるのです。大切な人を守るために力を使うようにする。夫がこれだけ100万の30の声、その10に、お風呂を一緒に入る夫婦にただ割り立ってはいない。時間やタイミングが許すために僕は夫婦一緒に入るようにしましょう。お風呂を一緒に入っている夫婦でただ割り立ってはいません。別々に入ればなかなかもしれませんが、そこをあえて一緒に入るのがポイントです。これは夫婦円満のポイントです。夫婦ですが、いやらしい話もあって自然です。お風呂というリラックスの場が緊張を緩ませる効果があり、空間を深める効果があります。仲良いから一緒に風呂に入るのではなく、一緒に風呂に入るから仲良くなります。お互いに仲良くなるという状態がお互いが全てを支えるという状態です。相手のすべてを見ているという状況が心理的に深い関係になっていることを感じています。お互いに差し出すことでもっと興味が近づきます。もちろん単に一緒に入るだけでなく、相手の体を割ってやりたい、痛みやってもらったり、一緒に風呂に入るようになれば、さらに効果的です。普段から仲良くても一緒に風呂に入るようになれば、さらに仲良くなります。お風呂は体を割る場所ではなく、夫婦が親しくできる場所です。夫婦で一緒に風呂に入る。夫がこれだけ100万の30のことで、その13、 どんなに感情的になっても絶対に言ってはいけない義務が一つだけある。子育てをする際には絶対に言ってはいけない義務があります。たくさんの言われてはありません。絶対に言ってはいけないことはあった一つだけです。生まれてはよかったです。言うことを聞かない子供があらなかった勢いで言いそうになります。ぐっと怖いことです。子供の存在を否定してしまうことだからです。自分は親にとって嫌な子供なら、むしろ目障りなのかと自信を失ってしまいます。子供にとってこういうことをしないことはない。どんなに言うことを聞かない子供もこういうことだけでは言ってはいけません。さて、夫婦も同じ絶対義務があります。たくさんの言われてはありません。絶対に言ってはいけないことはあった一つだけです。結婚しなければよかったです。これは相手の存在を否定していることになります。結婚するまでの道のりと結婚した後の道のりの全てを前提してしまうことになります。相手にとって自分は嫌な存在なんだ。むしろ目障りな存在なのか。夫婦として協力していこうという気持ちにされてしまい、結婚するのはもはや時間の問題になるでしょう。夫婦ですから、苦心談になることがあっても、これだけは苦心しないように注意です。どんなに感情的になっても、夫婦であろうと、これだけは言ってはいけない絶対禁句なのです。どんなに感情的になっても、結婚しなければよかった、とだけは言わないようにする。夫が心がけたい夫婦なの30のところへ、その14、家族の写真はやると現状のようになる。見込んだ頃は、どこか自分に出しない部分がありました。答えなくても困るのは自分だけ。特に何かを背負っているわけではありませんでしたら、のほほんとしていました。しかし、結婚してから変わります。家族ができて、妻がいると強い使命感や責任を感じるようになるでしょう。夫としても自分の働きによって、家族への将来が決まると実感できれば、ぼーっとしていられないはずです。特に子供が生まれると、父親としての実感なので、使命感はさらに強くなります。子供に物を食らせてやりたい。子供に良い教育させてやりたい。子供の将来のためも実感しなければ。仕事への使命感もより強くなるでしょう。家族を思い出すために身も心も引き締めます。家族を愛する夫ならどんな夫にとっても家族は常に元気なことになるはずです。しかし仕事が忙しいとそんな家族の存在が頭から離れやすくなります。忙しい時には仕事に夢中になりますが、つい妻や子供の存在を忘れてしまいそうになります。そんなことに思い出すために方法があります。次の3つのポイントに家族の写真を入れておきたい。第1のポイントはデスクの上です。デスクの上に家族の写真があればどうなるでしょうか。仕事中に営業の電話を借りにくいな、残業で大変だなと思った時にデスクの上に家族の写真を入れましょう。手応えている場合ではない。家で待っている家族がいる。頑張らなければ。そこから何言ってくるでしょう。手応えそうになりそうな時にデスクの上の写真が作ってくれます。第2のポイントは財布の中です。夫は買い物をしようとするときに財布は家族の写真が飛んでいます。するとどうでしょう。無駄な買い物はしてはいけないな。食費もあるし、子供の教育費もある。節約しよう。と家族を背負っていることを思い出し、同居することがあります。最後は手帳の中です。仕事のスケジュールを入れようとするときに手帳を出すと家族の写真が飛んでいます。そういえば、次の日曜は家族で出かける予定があった。楽しみだ。楽しみにしている予定を思い出すことでやる気が出てきます。また手帳と家族の写真を見ることで、あらかじめ家族の年齢や妻や子供の誕生日などうっかり忘れることになります。です。財布、手帳の3種の家族の写真を入れておくと家族を思い出す機会が増えます。試しに一度写真を貼ってみましょう。ここから強いことに驚くはずです。家族の写真は確実にやると元気になることになります。常に合わないようとさんになるようです。財布、手帳の3種に家族の写真を入れておく。夫が心がけたい夫婦なの30のところへ、その15、妻の両親の褒めには妻を褒めるだけでいい。夫婦関係といえば夫と妻だけに焦点が向いてしまいがちですが、それだけではありません。夫としては妻の両親もきちんと目を向けていますが、褒めるのは自分の両親はもちろんですが、特に妻の両親です。妻の両親を大切にすることは実は妻を大切にすることもあります。例えば妻にいい妻だねと言ったとします。はっきりして、家事をこなし、料理も上手。考え方もしっかりして、礼儀もさこともある素晴らしい妻だとしましょう。なぜそういう妻に育てたのかというと、そういうふうに育てた親がいるからです。妻を褒めると同時に妻の両親も褒めていることになります。こんなに素晴らしい妻を育てたのは素晴らしい親の方だというわけです。年長者は年齢が離れていて考え方も違うこともあるでしょう。そういう細かいことは抜きにして、純粋に優先さんに育てた両親の教育を褒めます。妻を褒めれば褒めると妻の両親は顔いっぱいにしわ寄せているようになるでしょう。ご両親は大喜びするはずです。妻は機嫌が良くなるし、妻の両親とも仲良くなります。それが時代の離れる人に近づく方法です。妻の両親にも敬意を払う。夫が心がけたい夫婦なの30のことへ、その努力、妻を大事にすることと仕事も安定する。ほとんどの夫は仕事でストレスを抱えているはずです。遊んでいるなどなく、お金と責任が関わる仕事では緊張感がありますし、ストレスも感じて当然です。仕事だけではなく、職場の人間関係に悩まされることもしばしばです。社会では全く今はない人とも一緒に協力して仕事をする機会ができます。そうした人間関係からも精神的な負担を感じることでしょう。ここまでは誰でも一緒です。職場や人間関係の差はある程度のストレスを感じるのは当然です。しかし、ストレスを感じるのは誰でも同じですが、その場所仕事で飲みやすい人と飲みにくい人と言われます。その差の正直原因は妻の関係です。家庭と仕事は別々のように思いますが、実は密接な繋がりがあります。例えば、異性間に仕事をして全く家庭を踏み込んだらどうでしょうか。当然、妻と接触が少なくなれば会話も少なくなります。妻との会話が少なくなればないことでしょう。ただ、でさえ仕事でストレスを溜めたため、家庭でもストレスを溜めるのは二重の苦心です。その結果、仕事に支障を来してしまいます。仕事がなくても、家庭は後輩では何のために仕事をしているのかわかりません。家庭を感じた妻は必ず仕事に慣れていきます。一方、妻との関係が良好ならどうでしょうか。仕事で溜めたストレスは家庭で癒されます。いつも気持ちの良いお風呂、美味しい料理、部屋だけに全然存在している。全て妻からのサポートになっていることです。大きな仕事ができる人のためには強力なサポートがあります。妻とリラックスした会話の中で、仕事に繋がることは仕事に出すこともあるでしょう。その他、家族と妻のサポートが得られるようになります。客観的な視点から夫を見て健康状態をチェックしています。夫を支える幸せなサポートのおかげで夫の仕事はさらに変わります。家庭を大事にした結果は必ず仕事にも入ってきます。これが仕事で伸びる人とそうでない人の違いなのです。妻を大事にする。夫が心がけたい夫婦なの30のことへ、その17、妻が何度も同じ話をするのは同調しているというサイン。妻と会話をしていると同じ話が何度も出てくることがあります。たわいない会話なら何度でも同じ話をしたくなります。あなたが家族で終わりをすれば同じ話を何度もしたくなりますね。興奮や感動が大きいことは何度でも話したくなりますし、事実何度でも話をしてしまいます。妻とたわいない会話をしているとその話、この前も聞いたよという内容があります。判断が繋がらないですが、全てがそうだとは分かりません。同じ話を繰り返すとはいえ、大変重要なメッセージが隠されていることがあります。そのことが分かれたメッセージに気づいていますか。例えば、子供の世話の大変と先週言っていたのに、今週も子供の世話の大変と同じことを繰り返します。お腹の調子が悪いという話が先週あり、今週もお腹の調子が悪いという話が出ることもあります。どんな話はその話、この前も聞いたよと言って笑って終わらせてしまうでしょう。おしゃれな妻と今日また心を言っている会社は考えません。同じ話は無視なしです。聞いたとしても、2回目なので大変気持ちで受け止めてしまいがちです。そうではありません。男性であることは見落としやすいです。なぜ同じ話が何度も出てくるのかを考えてみましょう。妻としては実のところ何度も繰り返していることで話を強調しようとしています。また手前から何度も同じ話が出てきます。そういうサインをしていることに気づきましょう。子供の世話の大変と同じ話を繰り返しているなら子育てをスマッシュにさせないで、あなたも手伝ってという意味です。スマッシュでは働けない状態という意味であり、夫に妻の手伝いができないか考えます。お腹の調子が悪いという話が何度も出てくるなら本当に妻の中に何か異常があるかもしれません。病気になってからはそうですから、すぐ医者に行ってもらいましょう。同じ話が何度も出るというのはその状態を強調しています。改善されない。むしろ悪化しているかもしれないという状況です。何度も出てくる話だからこそ注意深く夫は真剣に耳を傾ける必要があるのです。何度も出てくる話に耳を傾ける。夫が心がけたい夫婦なの30のことへ、その18、夫と妻では仕事の注意や立場が異なるだけで大変さに大きな差はない。大にして夫は妻の仕事を軽くしてしまいがちです。洗濯なんて洗濯機に洗濯物を押し込んでスイッチを入れるだけだろう。適当に食事をするくらい誰でもできるだろう。家で掃除や洗濯をしているくらいだろう。客観的に見ると確かに夫は会社で上司や部下に重ねながら責任の重い仕事をしているように思います。それに比べれば妻がしている仕事は何て良くなく見えてしまいます。それは全く誤解です。自分の立場から相手を見ると自然な自己中心的になります。関わっている仕事の注意や立場が異なるだけで実のところ仕事の大変さは大差ありません。一般的に夫は会社で上司と重ねながら大勢と協力して達成するタイプの仕事をしています。大きな仕事ですから、大勢から関わる人も増え人間関係も悩まされます。上司からの理不尽な命令や手を払う歌を受けることもあります。多くの人と関わりながら大きな仕事を達成していきます。出来上がる仕事のことも大きいですが、大きな責任やお金も関わります。一方、ですから、その逆です。すべてを処理でこなす際の仕事をしています。今までは妻処理、水田住宅や子供内では少し状況は異なりますが、一般的に多くの仕事を妻処理に与えることでしょう。平日、妻は子供に対ながら掃除、洗濯、買い物から食事までをしています。夫は人の多さ、仕事の多く、亡くなるだけであり、実は夫も妻も大変です。夫は大人数による協力の大変さ、妻は少人数による協力の大変さ、人に与える仕事を考えると、どちらも同じくらい大変です。妻の方が今日は小さいので簡単そうに思いますが、そうではない。人でやっていることを考えると、夫と同じくらいの仕事なのです。夫と妻の仕事の大変さ、夫と妻の仕事の大変さ、夫と妻の仕事の大変さ、夫と妻の仕事の大変さ、夫と妻の仕事の大変さ、夫と妻の仕事の大変さ、夫と妻の仕事の大変さ、夫と妻の仕事の大変さ、夫と妻の仕事の大変さ、夫と妻の仕事の大変さ、夫と妻の仕事の大変さ、夫と妻の仕事の大変さ、夫と妻の仕事の大変さ、夫と妻の仕事の大変さ、夫と妻の仕事の大変さ、夫と妻の仕事の大変さ、夫と妻の仕事の大変さ、夫と妻の仕事の大変さ、夫と妻の仕事の大変さ、夫と妻の仕事の大変さ、夫と妻の仕事の大変さ、夫と妻の仕事の大変さ、夫と妻の仕事の大変さ、夫と妻の仕事の大変さ、夫と妻の仕事の大変さ、夫と妻の仕事の大変さ、夫と妻の仕事 は仕事の種類や立場が異なるだけで、体験差に大きな差はありません。夫は会社で大人数による協力の体験差があります。妻は家の中で少人数による協力の体験差があります。夫も妻も同じくらいの仕事量です。さて、ここまではまだ前座です。私が本当に伝えたかったのは次の点です。多くの夫が最も好意を忘れている点です。それが男性と女性との体力と力の差です。夫と妻と仕事量の体験差があるので、夫から見ると妻の仕事はなかなか簡単だと思います。仕事量が少なくて仕事に力も必要ないものがあり、それは誤解です。力と体力のある男性から見たらそう見えるだけで、力と体力が小さい女性には精一杯です。その上、協力してくれる人が限られていますが、求められた性も限りがあります。忘れられないのは精です。月1回は必ず、お互いの時期がやっています。個人差はありますが、精はおよそ1週間続きます。そう考えると、1ヶ月の14分の1は痛い方を我慢しながら仕事をしています。精で出血しますが、貧血にも悩まされます。力も体力もなく、助けてくれる人が少ない状況の中、1ヶ月の4分の1は痛い方を我慢しながら仕事をしている。貧血にでいつも不可能だ。この状況を夫は考えたことがあるでしょうか。妻は妻にできるようにしています。お腹が痛くてもなかなか休めない。体調が悪いときに動くのは最高です。こうした状況を考慮すると、夫も大変ですが、妻も大変です。いえ、と場合によっては、夫より妻の方が大変である状況もあることでしょう。多少評価しない妻の仕事を夫はもっと評価してもいいのです。もしかしたら妻の方が大夫が心配する妻の30のことで、その20、手伝ってより手伝わせてで、夫婦関係はうまくいく。夫婦関係が良くなるキーフレーズは、手伝ってより手伝わせてです。妻が困っているときは、夫に手伝ってと、助けを求めます。助けを求めてからは遅い。夫婦では、助け合う関係なくそうですね。決して、助けてある関係ではありません。助けてあれば面倒だなという仕方が明らかに流れています。助けてあれば、妻が手伝ってと、前に夫が手伝わせてと言います。妻の仕事が楽になりますし、何より夫が優しいことに感動することでしょう。仕事が楽になりましたより、優しくしてもらったことに感激します。そうなると、妻も順番に夫の仕事を助けたいと思うようになります。妻も夫に手伝わせてと言ってくるようになります。妻に夫のサポートがより強化されれば夫も助かります。何よりそういう妻の優しいことに夫も感激します。こういう夫婦の助け合いということです。助け合い状況においてあるのは手伝わせてだけです。今日今からでもいい。夫ができる範囲で妻に仕事を手伝わせてと言ってみましょう。妻は満面の笑みを浮かべるはずです。手伝わせてと言う。夫が心が痛い夫婦間の30のことで、その11、夫が優しい時代は特に終わっている。夫が優しい時代は特に終わっています。偉そうにすることがかっこいいと思われる時代はすでに時代遅れです。これからは女性を滅びる男性がかっこいいと思われる時代です。夫は妻にベリーファーストを行いましょう。夫婦だからこそいい。欧米ではすでにベリーファーストが一般的です。夫が現れて力の弱い女性を男性が想像します。危険のある場所は男性が女性を守ります。これは素晴らしいことです。それは欧米の文化からアジアには関係ないと思うのはよくありません。確かに文化はそれぞれの地域にあることですが、男性が女性を殺すという本質は大いに見られないことです。女性より男性の方が力の体力もあるのは生物学的にでも世界共通ですね。男性が女性を守ることは場所や文化には関係なく世界に共通することです。アジアにも大いに学ぶ必要があります。ベリーファーストを行っていることで妻は大切にされていると感じます。もし子供がいればお母さんの愛人しているお父さんの身で優しいなと伝わります。夫は力も経済力もありますから妻を包み込んだ器が欲しいところです。偉そうにしても仕方ありません。器の大きさを偉そうにして表現しても何の役も立ちません。大きな器はベリーファーストによって具体的に表現していきましょう。それが尊敬される男性であり夫の条件なのです。強者が弱き者を助ける。夫が心がけたい夫婦間の30のことで、その順に、無意識のうちに自分の母親と妻と送られていませんか。夫と妻は結婚すれば一つ屋の下で生計を維持して一緒に暮らし始めます。長い間母親と暮らしを共にしてきましたが、結婚すれば妻と共に暮らし始めることになります。さて、そんなことです。夫はついてしまいがちな悪い癖があります。自分の母親と妻と送られてしまうことです。夫には自分の母は完璧な存在です。食事からのままに金銭的な援助など生まれてから数多くの世話になっていることでしょう。だからこそ今学んでいます。母親から多くの世話を受けているので、母親がやるから最も理想的だと信じています。まさに夫にとって母親は神様のような存在に思えてならないはずです。母親に感謝して敬うのはいいですが、問題なのは妻を社会主義してしまうことです。結婚してから妻と暮らし始めたとき、つい自分の母親と比べてしまいます。夫の下が母のようにやっているのかわかりませんが、言うことは母のすべてのようには一番だと信じていることです。どうしても夫は母親像といえば妻ではなく自分の母を想像してしまいます。そのため夫は妻に厳しくなりがちです。母はスムーズにできるのになぜ妻はできないのかと厳しくなり精神的なダメージを与えるような言葉を口にします。自分の母とできないような妻に不満を抱きます。あなたはそういう言葉にありませんか。夫の母と妻と比べれば母の方が上です。経験上があまりに違いますから考えてみれば当然ですね。夫と話のようには違いです。妻の吸った食事より母の吸ってくれた食事の方が美味しく感じることもあるでしょう。母親の方が息子のことを頼りにしているからです。そう感じたとしても、夫は自分の母親と比べることはしないようにしましょう。大切なことは母は母であり、妻は妻と考えます。分けて考えることです。経験上が違うからな、こんなものだろう。これからどんどん上手になるに違いない。経験の違う2人を比べるのはあまりに無理があります。夫は妻に対して考えない母親と比べることがないように注意しましょう。自分の母親と妻と比べるのはやめる。夫が心がけたい夫婦間の30のことで、その13、夫は嘘をついても感動する妻はすぐ見抜く。髪を切ったね。サンタとして次の日から仕掛けられるのは決まって女性からです。男性は髪を切ったことに気づいていないですが、女性はすぐ気づきます。女性の髪はすぐ動作力にはいつも驚かされます。知り合いの女性に嘘をついても嘘をついているでしょうとすぐ見られます。なぜ笑ったのと聞くと何となく問います。わずかに気が濃いと目の動き、態度、仕草などそうした全体的な見逃しながらすぐ察知します。何でも見通しの女性の力は驚かされることはしましまです。女性は嘘をつけないが、あなたもそう思ったことがあるのではないでしょうか。夫婦間にはある程度の嘘は必要かというのはどうでしょうか。夫は妻が最も短い色でつい髪嘘をついてしまいがちです。そもそもこれは意味がありません。妻に嘘をついてもどうせバレてしまうからです。女性の勘は敏感です。夫のことを短い毎日見ている妻はわずかな変化に敏感です。例えば今日残業があるという嘘をついて女性と飲みに行ったとします。一口だけ飲んで帰るだけなら妻は悪いだろうと思います。しかし間違いなく妻がいます。一口だけ飲んだだけでも夫はわずかに喧嘩になります。残業にもかかわらず陽気な香水の匂いがする。スーツのシワの匂いがいつもと違う。たとえアルコールの匂いがしなくてもその他の要因であります。そもそも残業で疲れているはずなのに陽気になっている喧嘩しやがいし、本当に疲れている様子と作業に出ている様子ではわずかに違います。夫の雰囲気、スーツに仕込んだ相手の香水の香りスーツのシワの匂いからで何か違うぞと察します。夫は妻に嘘をつけたかどうかという問題以前に、そもそも夫は妻に嘘をつけません。むしろ隠そうとすると隠しそうとすると隠しないように妻は指導します。妻を悲しませないようにした結果、余計に悲しませる結果になるのです。どうせ見られてしまうなら、そもそも妻に嘘をつくのはやめる。夫が心がけたい夫婦間の30のことで、その14、マザーコンプレックスから早く卒業せよ。マザーコンプレックスという言葉をご存知ですか。母親に対して子供が強い愛情や執着を持つ状態を言います。これまでの間、嘘は温かい母親の愛情を受けて育ってきました。夫は妻と結婚して、形式上は妻と一緒に暮らしますが、精神的な面では妻より母親に依存したままの状態です。優しい母親は温かさに執着し、結婚してからもすぐに母親から離れません。すべての男性は幼い頃マザーコンプレックスがあります。たっぷり母親の愛情を受けて育つ時期がありますし、母親がいないと生きていない状態です。何から何まで面倒を見ている母親を見そうとしております。はるか昔、結婚するお母さんと結婚すると思っていた時期があることでしょう。別に幼い時期に思うことは悪いことではなく、それだけ母を求め、しっかり愛情を受けて育ってきているという健全な証拠です。もちろん、温かさを忘れる必要はありませんが、いずれその執着から卒業することは必要です。母親の卒業には早い人と遅い人となります。卒業の早い人は10代半ばから感じ始めます。母親の愛情に包まれるのは居心地がいいが、いつまでも子供ではいけないと期間を満たし始めます。居心地がいいが、どこか成長していない自分に気づく。優しい母親の間近にいるとやりづらいです。母の近くにいては、なかなか人生的期待に恵まれません。母親と一緒にいることで、ある程度まで成長できても、あることができれば、届いてしまう。このままではいけない。と思った男性は、自分から親元を離れる決意をします。それが一人らしいです。とりあえず、親元から離れて一人で暮らすことになります。今まで母親が迷っていたことを自分一人で暮らすことになります。自分の案内と責任で行動するので、今までは違った空気を感じる。もちろん、学校や就職の関係で一人暮らしをすることがない場合もありますが、気づいているのは、心のどこかで自信があることです。母親のそばにいたことができる成長もありますが、そばにいたことができない成長もある。ある程度の年齢ができれば、夫は母親のそばにいたことができない成長を求め、意を飛び出します。別に母親に対して冷たくなったわけではなく、成長を求めた向上の表れです。わらわらしい時期にじっとしている自分に対する意を飛び出します。それが事実の第一歩です。一方、卒業の遅い男性はどうでしょうか。親元の居心地がいいから、もう少しと親から離れる決断の先送りにします。本当にいつまでもそのままだと本当に人生的になります。決断は後回しにしても最終的には結婚式までです。結婚式からもマザーコンプレックスが続いていることでしょうか。相談は妻ではなく母親。甘いのも妻ではなく母親。助けを求めるのも妻ではなく母親。妻は夫を見ていても肝心の夫は母親を見ている状態です。 これでは政治になって当然であり、夫婦関係も悪くなって当然です。今回は結婚すれば夫の地位は母親からつまりと転換する必要があります。もちろん母親を無視するわけではなく、いつも卒業するということです。もちろん難しい課題もあります。例えば、短い休暇の場合です。妻と一緒に実の親と暮らすので、夫としては母親から卒業者という判断抜きません。抜きなくても抜くことです。ずっと母親との深い関係を回すなど一緒に暮らしてしまうと、妻との関係が薄い状態になってしまいます。結婚したつまりますが、これから密接な関係になるのは母親ではなく妻です。妻となかなか仲良くなれない。問題は妻になるように思いますが、もしや自分の地位が妻ではなく母親に向いていたらではありませんか。母親を大切にしながらも母親からは卒業です。この精神的な距離を捨てる必要があるのです。まだコンプレックスを引きずるのはやめる。夫が子供が大工夫婦の30のことで、その15、夫婦関係は料理を一度重視しよう。最近は妻でも仕事にいるケースが大変多くなりました。苦しい家庭を少しでも楽にさせたいということで、妻でも働きに出る家庭は珍しくありません。女性もどんどん社会進出している時代です。夫より稼ぐ妻は驚くことがなくなりました。夫婦で一緒にいる時間が少なくなるので、夫婦に入るのではないか。そういう不安を夫婦がいます。確かに夫婦が一緒にいる時間が短くなるのは仕方ないことですが、大切なことは一緒にいる時間の長さではありません。時間がなければいいわけではありません。大切なのは一緒にいる時間の質です。一緒にいる時間の密度がどれだけ濃いか。少なければ、たとえ一緒にいる時間が短くても問題ありません。平日は忙しくて十分な会話ができなくても週末があります。週末からは一緒に散歩に出かけたり、外食に出かけたり、などすればいいでしょう。日帰り旅行も良いアイデアです。散歩の時間、手を握りつけていれば、より愛情あふれる散歩の時間になるはずです。短い時間の質を高める工夫をしてみましょう。時間は短くても、きちんとお互いの愛を確かめ合える時間があればいいのです。夫婦の時間は料理を一度高める。夫が子供が大工夫婦の30のことで、その16、理想の妻を求める前に理想の夫と会いに行くこと。個性を大切にしたい気持ちもあるでしょうが、考えを通すのは大変です。夫婦がお互いに自分の主張に関わっていると、ぶつかってばかりになるでしょう。ストレスも溜まります。もちろん、自分の性格や考えを正しく変えるわけではありませんが、ある程度は相手に合わせることが必要です。お互いに摩擦がないことは当然、長く続きますね。それが夫婦が円満になることです。さて、そこで問題になるのが、乱暴のぶつかり合いです。夫婦がお互いにこうなってほしいという乱暴を強く持っています。お互いに妥協しようとしますが、自分の評価を押し付けるような形になってしまいがちです。夫は妻に良い乱暴になってほしいという乱暴があります。妻は夫にもっと家事の手伝いをするようになってほしいという乱暴があります。お互いにこうなってほしいという乱暴があるとぶつかります。そうではなくて、まず先に自分から変わります。相手がこうなってほしいようなという自分になってみましょう。自分は先に強い先に受けるです。夫は妻の勧めで解を見つけています。妻が言葉遣いを直してほしいというならその通りに心がけます。まず妻からのリクエストを先に答えてみましょう。妻は満足して妻の夫からのリクエストに答えてくれやすくなります。夫がもっと料理がなくなってほしいと願えば勉強を熱心にするでしょう。もっと化粧に力を入れてほしいと提案すれば夫のリクエストに答えてくれやすくなります。変化はまず自分から心がけることです。先に自分から変わることで相手も変わってくれるようになるのです。まず自分からリクエストに答える。夫が言葉遣い工夫婦の30のことで、その17、夫婦生活では二者クイズではなく、グレーということもある。曖昧な答えは実ははっきりした答えだった。夫婦の関係が勝つ際によくなるような考え方の違いです。頭の対象は二者クイズの選択を行います。A なのか、そういうはっきりした答えを求められます。数学のようにはっきりした答えが出ることを好む人の確かです。そういう考え方が悪いと言っているのではありません。そういう考え方を相手に押し付けるのではありません。自分が二者クイズで物事を考える性格から相手も二者クイズで物事を考えるような注文をしようとします。もし夫がはっきりした考えの性格で妻の曖昧な答えを求める性格の場合なら、お互いの考え方で失礼します。はっきり物事を考える性格ははっきりしている方が楽だと言います。矛盾しているようですが、二者クイズで考えるのは楽であるとストレスになります。夫婦生活にははっきりした答えが出せないことがあります。仕事でもない、苦労でもない、愛用の答えです。夫は妻の誕生日に欲しいプレゼントを尋ねます。何を尋ねますか？と尋ねた時、気分によって差が出ていると曖昧な答えが返ってくることがあるでしょう。今日の調子だろうと言えばいいと言えばいいし、悪いと言えば悪いという曖昧な返事をすることもあるでしょう。はっきりした答えを求める人の場合、この返事に曖昧を感じてしまいます。しかし、ちょっと待ってください。実は大きな答えを抱いています。曖昧な表現でも実ははっきり答えています。何を尋ねますか？と尋ねた時、気分によって差が出ているというのは曖昧な答えではなく、実はそうです。要は気分によって差が出ているというはっきりした答えを言っています。今日の調子だろうと尋ねた時です。いいと言えばいいし、悪いと言えば悪いという曖昧な返事でもその人にはっきり答えています。それはつまり自分でもよくわからないということです。自分でもわからないことは何でもあるはずです。曖昧な表現だからとはいえ、考え方も曖昧ではありません。実のことを素直でストレートに表現している。曖昧に思いますが、曖昧ではありません。はっきり言ってくれ。曖昧な表現を使ってはっきり答えています。それに気づいてほしい。お互いにモヤモヤした気持ちを残すことになります。曖昧な表現からはっきりした答えを感じてみましょう。これは練習です。仕事でもない、苦労でもない、礼を受けられるようになる。夫が子供が大工夫婦の30のことで、その18、男性は低いところを好む。女性は高いところを好む。男も女も人間としては同じですが、脳にはわずかに違いがあります。男性は低いところが好きという傾向があります。男性が家で腰を作るなら、下に腰を作りかねます。下にある高級食は腰という男性も多いはずです。女性は高いところが好きという傾向があります。デパートレストランは必ず最上階にレストランがあります。家庭の実験を握っているのは女性です。そんな女性が喜ぶレストランが最も高い場所になれば住んで食事をしないことでしょう。美味しいものを食べたいという欲求に高いところに行きたいという欲求が高いレストランの売り上げになります。そのためデパートレストランは最上階の定番になっています。男性は低い場所を好み、女性は高い場所を好むというわけです。もちろんこれは一般的な話です。全ての男女に当たるわけではありません。男女間には違いがない傾向があることは頭の片隅に入れておけば役立つ決まりなんです。夫としては自分は下に好きながら妻も下にレストランに行ったことしてしまいがちです。ここは一つ女性の立場に立ち高い場所に妻を連れて行ってみましょう。夜景が見える日なんて連れて行けば喜ばない女性はいません。高い場所が好きな女性に合わせて週末は夜景を見る場所的にはどうでしょうか。夜高い場所からキラキラ輝く夜景を見ながらの今は興奮もあって最高です。デートに行くときも展望台のような高い場所に連れて行くと喜ぶに違いません。昼食や夕食はデパートの最上階で食事をすればいいでしょう。高い場所でドキドキする興奮が初恋の時の時を重ねに一緒に帰る機会になります。夜景を見るところで今は楽しむ。夫の心が大工夫なの30の声、その19、夫が見落としなきゃ妻が喜ぶプレゼント。夫として妻に贈り物をするときには何を考えるでしょうか。高級ブランド品を思い浮かべるでしょうか。妻が喜びそうな服、服を着ながら、ラッサイズなどを考えます。妻には妻の好みがありますが、なかなか選ぶのが難しい。妻が喜びそうなものを思い浮かべて悩む男性も多いのではないでしょうか。確かに、どれも妻には嬉しいことです。そうした物品もいいですが、意外なプレゼントを忘れていませんか。安全で満たすため、うっかり見落としていることがあります。花束です。花束なんて本当に喜ぶのかと思う男性も多いことでしょう。間違いなく喜ばれます。花束の数ではありません。服を着ない、誰好みであったり、サイズが合わなかったりすることがありますが、花束は 100% 喜ばれます。あらゆる女性が必ず喜ぶプレゼントです。男性は花に無関心が多いですが、女性は喜ぶものです。よく考えてみれば、人生で花束を贈られる機会はそうあるものではありませんね。女性は大切な人から大きな花束を贈りたいという欲求があります。美しい花束を贈られて喜ばない人がどこにいるでしょうか。お姫様のような気分にしています。ポイントは花ではなく花束です。花になっているのがいい。一本の花より束になっている花束の方が迫力があり、気持ちが持っているように思います。夫の温かい気遣いに妻は胸は尽くすに違いません。妻の誕生日、結婚記念日の花束を贈りたいです。プレゼントに添えて花束を贈るといいでしょう。元々あるプレゼントも生えてみてきます。花束を贈る機会は人生では少なくても、こうした機会を利用すれば花束を贈る機会をたくさん作ることができるようです。記念日は妻へ花束を贈る。夫の心の高い工夫婦の30のことで、その30、責任感の強い夫と社会者の有給外食に回数も増えることでしょう。夫婦で旅行に行ったり温泉に行ったりなど思い出もたくさん作りやすくなりますね。子供がいれば熱心で丁寧な状況を出せることができます。塾に通わせたり家庭教師を雇ったりなどの余裕もお金があれば出てきます。ではそんなお金を稼ぐのかというとやはり中心的存在が夫です。妻の仕事にて友達のスペースも多いですが夫の方が力も体力もあるためより多く稼げます。妻は妊娠すると時に制限が出るので仕事を続けることが難しくなります。子供が生まれてしばらくは育児に行かなかったり社会復帰も時間がかかる。こうした事情もありほとんどの家庭において収入の中心は夫になっている場合が多いはずです。お金を稼ぐことに関して夫は大きな責任があります。夫は会社に行かなければならない。仕事をしなければいけない。稼がなければならない。これらの仕事を選べると休みたくても休めないというわけです。自分が誘って給料を得ると妻や子供たちにも関わります。自分が誘って自分だけが苦しむならまだいいですが、妻や子供たちにも影響を及ぼすとなると仕事にも力があります。大きな責任を背負っていると感じるものです。気づけばいつも何か言われているという生活です。一生懸命なのはいいですが、一生懸命になりすぎてはないでしょうか。呼吸を止める日もゆっくり休む時間もないのではストレスもたまらない。一生懸命になって豊かになっても豊かさを感じる時間が少なければ幸せではありません。余裕のない生活では豊かさを感じることができなくなります。そこで時々自分に休憩を入れる時間も作ってください。自分に余裕をする時間も作ります。 それが有給休暇です。家族内で大きな責任を背負っていると実感していると、有給休暇を社員が多くなっています。一生懸命に生きて有給休暇の存在すら忘れかけている人さえいるのではないでしょうか。有給休暇とは給料が支給される休暇のことであり、労働者に与えられている権利の一つです。何に迷惑をかけてはいけない。共感されるかもしれない。職場の同僚や同社が周囲に出られるかもしれない。有給休暇の消化を覚えることだと思うのは勘違いです。強い責任感があるのは素晴らしいですが、そう考えていると全然休めなくなります。もちろん会社の忙しい繁忙期などはできるだけ控えたいところですが、定時にはいつでも取っている休暇です。大きな責任を背負い自分に厳しくなりがちですが、どうするということになります。むしろ責任感が強く有給休暇を取りにくいと感じているところを積極的に取り上げ、一日でも休みの日が増えると感じ方は変わります。時間があれば一生懸命になっている妻に感謝をする気持ちが湧くようになります。ゆっくり食事をすればいつもと変わらない家族には良い美味しく感じられるはずです。子供たちに目を向ける時間やコミュニケーションの時間も増えることでしょう。給料が減るわけでもありませんから、雨のこともありません。夫が助かると同時に妻や子供も喜びます。家族で食事をしたり旅行に行ったりなど全員で過ごす時間が増えます。限界なく休むのではなく、体力の限界なく前に休みましょう。有給休暇を取って生活に余裕を作る。夫が子供が回復円満の30のところへ。まとめ、その1、会社を出たら家では妻に電話をする。その2、たまには奮発したプレゼントを送る。その3、夫は妻向けも積極的に進める。その4、話を最後まで全部聞いてから妻に謝る。その5、限界になりかけたら悪くなくても夫から妻に謝る。その6、会社の仕事を意味も仕方ないようにする。その7、いただきますとごちそうさまと必ず言う。その8、妻の手料理を褒めちぎる。その9、褒めながらこうしてほしいというコメントを伝える。その10、妻と対立しても暴力だけは食わないようにする。その11、大切な人を守るために力を使うようにする。その12、夫婦で一緒にお風呂に入る。その13、どんなに感情的になっても結婚しなければよかったとだけは言わないようにする。その14、デスク、財布、手帳、マサンダ書に家族の写真を入れておく。その15、妻の両親にも敬意を払う。その16、妻を大事にする。その17、何度も出てくる話に耳を傾ける。その18、夫と妻との仕事の態度の違いに気づく。その19、もしかしたら妻の方が大変かもしれないことに気づく。その20、手伝わせてと言う。その21、強くしたら弱き者を出せる。その22、自分の母親と妻と比べるのはやめる。その23、どうせ見られてしまうからそもそも妻に嘘をつくのはやめる。その14、またコンプレックスを引きずるのはやめる。その15、夫婦の時間は料理に質を変える。その16、まず自分からリクエストに答える。その17、白でもない黒でもないグレーを入れるようになる。その18、焼けの見えるところで今を楽しむ。その19、記念日には妻や花束を送る。その30、有給休暇を取って生活に余裕をする。